ヨハネの手紙第1の2章を開いてください。ヨハネの手紙の第1の2章を開いてください。2章の今晩はですね、26節と27節を見ていきます。2章の26節と27節ですね、読みしますね。私はあなた方を惑わす者たちについて以上のことを書いてきました。しかしあなた方のうちには御子から受けた注ぎの油がとどまっているので、誰かの教えてもらう必要はありません。その注ぎの油がすべてについてあなた方に教えてくれます。それは真理であって偽りではありませんから、あなた方は教えられた通り御子のうちにとどまりなさいとあります。ここの箇所ですね、この以上のことを書いてきましたと、このヨハネが言っているように、この今までですね、この惑わすものについて書いてきたと言っているんですけど、18節からですね、そのことを、彼は語っていました。幼子たち、今は終わりの時です。反キリストが来るとあなた方に聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であると分かります。このように惑わす者たちがいて、そしてこの警戒しなさいということを言っていますけれども、あなた方には注ぎの油がありますよと、前回も少し出てきました。前回というか前々回かな、少し出てきましたが、そのことをもっとですね、この詳しく27節を見るとすごい長い文章になってますよね。一節なんですけど、長いですけれども、そのことをですね、このヨハネは語っています。まず惑わす者たちということ、終わりの時ですね。でこれヨハネだけが言っている話ではなくて、この人たちがですね、この幾度となく話して、この警鐘を鳴らしているわけなんです。テモテへの第一の手紙の4章の1節から3節、パウロもこのように言っています。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは良心が麻痺した偽りを語る者たちの偽善によるものです。彼らは結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人々が感謝して受けるように神が作られたものです。こう言ってますけれども、このテモテへの手紙の中でも、このグノーシス主義の何て言うかな、邦画っていうか、この前っていうか、一体何かって言ったらですね、この肉体のものっていうのはもともと悪なんだと。で、霊のみが、この何て言うかな、清いっていうのかな、善なんだっていうことを言ってるんですよね。なので、肉体にあるものはすべて、悪だから、食欲や性欲に関することは悪であるとし、それらを禁じるという、こう立法主義的なですね、この教えを、これをパウロは、惑わす霊と悪霊の教えだと、こう言っているんですよね。でこの終わりの時の惑わしというのは、この福音以外のことで、何かを禁じるというような、何かこれをやってはいけないというような、こう立法主義的な教えっていうのが、この起こってくるわけなんですね。真面目な人たちは特にですね、なんていうのかな、終わりの時になるって言ったら不法がはびこるから、それから守られるべくですね、対抗するべくですね、自分たちの力で対抗しようとしていく。で終わりの時だと意識していれば、それだけ逆効果になってしまっていることが実はある。自分たちの力で対抗しようとして、その信仰、福音に対する信仰ではないところで何かを取り込もうとしていく、という力が働いてるんですよね。で私たち、それでなんかこの結婚してはならない、なんだか、ここの場合はそういう結婚してはならない、食べてはならないということですけれども、他にもいろいろあるわけですよね。で私たちは福音によってイエス・キリストを信じる信仰によって勝利し、福音の中に生きていき、恵みの中に生きていくっていうことが、暗き世における光なんだということをですね、私たちは知っています。で一見これが真逆に見える、なんか正反対の教えもですね、終わりの日に出てくるっていうことが書いてあるんですね。今はこう禁じる方ですけれども、次はですね、ですね、経験の力を否定するものっていうふうに書いてあるんですが、第二テモテの3章の1節から5節なんですけれども、お読みしますね。第二テモテの3章の1節から5節までですが、 終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで、汚れたものになります。また情け知らずで、人と和解せず、中傷し、自制できず、粗野で、善を好まないものになり、人を裏切り、無効密で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさいと言ってます。で、これもですね、実はグノーシス主義的なんですよ。なぜかと言ったら、肉体はもともと悪であるから、このことについて何か行っていても、とやかく言われることない。霊がしっかりしてればいいんだというのを人間論分けちゃってる。それで経験の力を否定する。その私たちは具体的な肉体における生活において、私たちは清さを、清い生活をしていくわけなんですけれども、それはもう関係ないよと、こういうわけなんですよね。で、そして霊的なこの知識っていうか、もっと精神世界っていうか、霊の世界っていうか、そっちの方が大事なんだって、こういうふうにやっていってしまうんです。だから、見かけは経験なんだけれども、やってることというのが、こういうね、これ世の中のね、話だと思ったらね、これずっと読み進めるとね、これ、ね、教会の中で起こってる話なんですよね。で、世の中で起こっていることが、そのまま教会の中でも、そのやってる人たちがいて、それを是認していくっていうか、別にそれ構わないんだと言っているような、この惑わしがこうあるわけなんですよね。で、以前お話ししてましたように、終わりの日というのは反キリストが現れてくる時なんです。キリスト、本物のキリストが、真理であるイエス様が戻って来られる前に偽物のキリストが現れるわけなんですね。で、そのキリスト、偽キリストは悪魔の力、権威、位を受けて現れてですね、なんでそうやって、反キリストを受け入れてしまうかというと、福音の真理を愛する愛がないからと、第二テサロニケの2章でパウロが話してるんですよ。これすごく興味深いんですが、第二テサロニケの2章の9節から12節を、読みますね。不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印と不思議、またあらゆる悪の欺きを持って滅びる人たちに臨みます。彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかったからです。それで神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになります。それは真理を信じないで、不義を喜んでいた全てのものが裁かれるようになるためですと、このように言っています。これ非常に興味深いです。惑わす力が送られてくるわけですけれども、神がそれをお許しになるんですよね。その不法のものが現れるときに、多くのものが彼を受け入れるんですけど、なんで受け入れてしまうかというと、それは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかった、福音を信じて受け入れなかったのでですね、そのキリストではない代わりのキリストっていうんですか、偽キリストを受け入れてしまう。で、それが真理を拒んだ者たちに対する裁きとなっていくんだということをこの話しているわけなんです。これが終わりの時に起こることとして、このヨハネのみならず他の人たちも話しているわけなんですけれども、もう一つですね、終わりの日の特徴というか、この反キリストというこの偽教師たちが起こってくる特徴というのが、仲間からというか、仲間だと思ってた人たちから出てくるということをですね、この見て、言っていました。2章の19節に、彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし仲間であったなら私たちのもとに留まっていたでしょう。しかし出て行ったのは、彼らが皆私たちの仲間ではなかったことが明らかにされるためだったのですということでね、この終わりの時にそういう偽の教えが出てくる時に、で、私たちがですね、外部でね、そういうね、教えをしているというか、全く違う教えをしているというのは、それはね、 ああそうなんだなっていうの分かるんですけれども、その自分たちのただ中でですね、今まで一緒にこのやっていたと思っていたような人たちが離れていくということを、この見ていくっていうのはとても辛いことですけれども、ヨハネはそれを話しているわけなんです。でペテロもこのことを第二の手紙の中で話して、2章の1節に、しかし御民の中には偽預言者も出ました、同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます、彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります、自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのですということで、このあなた方の中にも偽教師が現れますと言いました。そういえばこの前の日曜日のメッセージでも、パウロがですね、このエペソの長老たちに対して、あなた方の中からでもですね、この狼みたいな人が出てくると、その自分の方に引き寄せようとする人たちが出てくるよと、パウロがこの警告していた箇所がありました。非常に惑わしの力は強いということが分かります。大患難時代には、残りの、イスラエルの民っていうんですかね、イスラエルの残りの民って言ったりでしょうか、で彼らがね惑わされそうになるんですね。このマタイの24章の24節を見ると、偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行いますと。でここをね文脈見ると、教会の人たちではないんですね。選ばれた者というのは、この、 イスラエルの残された民であって、このイエスが戻ってこられる時にはこの信じて受け入れる人たちなんですけれども、この人たちが惑わされてしまうと、印や不思議をこの偽教師の偽キリストや偽預言者が行うからということをイエス様がお話ししているんですがですね、ヨハネがですね、先ほどここで26節で以上のことを書いてきましたというか、27節でしかしっていう言葉から始まってですね、あなたは主にあって守られているんだよって話をしているわけなんですよ。幼子たちと2章の18節に言っていましたけども、幼子たちのようなあなた方は御子から受けた注ぎの油がとどまっているんだとこう言ってるんですね。で、この注ぎの油とは聖霊であることは以前の学びで見てきました。祭司たちが油注がれることによって聖なるものとされて主に仕えるものとなったと同じように、キリスト者が聖なる御霊によって性別されて神のものとされて神に仕えていくことができる。そしてイエス様が水のバプテスマを受けられた時に、聖霊が鳩のように下られて聖霊に満たされて公の働きを始められましたけれども、そのようにですね、私たちもこの御霊の注ぎがあるんだよということですね。でゼカリアの4章で主が私の霊によってと、この私たちの教会の標語になっている私の霊によってというゼカリアの4章ですね。でこの文脈というのは、オリーブの木から燭台に油が管によって注がれている箇所であって、この油注ぎというのが私の霊、この神の霊なんだということが分かります。これがね、巫女から受けたんだってこう言うんですね。巫女から受けたんだ、イエス様から与えられたもので賜物なんだっていうことなんです。ヨハネの14章の16節に、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共に いるようにしてくださいますと、イエス様が父なる神に願われて私たちに御霊が聖霊が与えられたわけなんです。ここがね、大きな大きな守りになるわけですね。私たちが自分たちで必死になってですね、こうしてはいけない、ああしてはいけないという、まあ、これまた危険ですよね。その立法主義になってきますよね。そうではなくてですね、聖霊ご自身の賜物が私たちに与えられて、それぞれが見分けることができるようになっているんだよっていうことをね、この教えているわけなんですね。でこの注ぎの油がね、あなた方のうちにというふうに言っていることも大事ですね。今の14章のこのヨハネのね、14章でこう続けてですね、このイエス様が こう言ってらっしゃるんですよ。14章の17節ですが、この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになると。うちにおられるようになるんだと。でパウロはこの方がキリストの御霊だと言ってるんですが、ローマの8章の9節で、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません、ということで、キリストのものになっているものは御霊がうちに住んでおられて、この方が、この御霊が住まれることによってキリストが住んでおられる、キリストのうちにとどまっているんだということで、私たちが内なる証明って言ったらいいでしょうかね。この内にですね、自分の内にこの聖霊が教えてくださるわけなんですよね。何が真理で何が偽りかをこの見分けることができるようにしてくださっているわけなんです。とどまっているっていう言葉、ここでまた出てきました。本当にヨハネはとどまるっていう言葉が好きで、イエス様ご自身がそれ使ってましたよね。だからヨハネ書き留めてるんですけども、住むという意味で、この御霊がずっと一緒にいておられるよ、この住んでくださっているよということですね。旧約の時代ですね、ダビデがですね、バテシマと会員の罪を犯した後に開墾の祈りを捧げましたけれども、詩編の51編の11節に、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖なる御霊を私から取り去らないでくださいと、まあ、あった。でこれはね、当時はそうだったんですね。サウル王がですね、主の御声に聞き従わなかったので、御霊が彼から離れ去ったということが第一サムエル記の16章の14節に書いてあるんですよ。ですから、こう、そういう懸念ですね、このダビデがしているということは、その通りで、けれども、今、イエス様が私たちのために血を流してくださって、そしてその良心から清めてくださって、御霊によって洗ってくださり、その御霊という証印が押されているわけなんです。で、これ決して取り消されることはないんだよということをね、とどまるという言葉からわかります。では罪をクリスチャンが犯しているときはどうなるのかというと、これはね、御霊が悲しむんですね。悲しみます。エペソの4章の30節で、神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって証印を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなどを一切の悪意とともに全て捨て去りなさいと。この聖霊が住んでおられるということで、私たちが聖霊ではない、聖霊の支配ではない、私たちの肉の思いや肉の行いをしていたらね、聖霊がね、悲しまれるんだと。で、私たちは神への恐れというのが罰せられるっていう恐れではないんですよね。神を悲しませるっていう恐れがあるんですよ。これが、この神との、このですかね、愛の関係の中に入っている者たちの、恐れなんですね。で、新約聖書の特徴というのは、何かと言いますと、この旧約聖書との違いです。旧約との違いですね。新しい契約の特徴というのは、神の命令が、掟がどこに置かれているかっていう違いなんです。で、出エジプト記、今聖書通読の一時でもこの出エジプト記をやってってますけれども、モーセがこれから書き記すっていうことを、神から言われた口頭でね、この神から言われたことを書き記して、それを読んでいくっていうですね、石の板に書いていくですね、そのようになっているんですけれども、しかし彼らはそれを破ってしまったということをエレミアの31章で神はおっしゃってるんですね。31節32節にね、今言ったことが書いてありますけれども、33節でそれをね、この契約をね、完全に更新することを語ってらっしゃるんですよ。新たにすること、これらの日の後に私がイスラエルとの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉。私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、これ個人的な関係を持つことができるんですよね、人格的な。彼らは私の民となる。 で、彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟たちに、主を知れと言って教えることはない。彼らが皆身分の低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を起こさない、思い起こさないからだと、こう罪の許しのことも言って、そして個人的な関係を言って、互いに教えを知れと教えることはないっていうことを教えていて、で、これがどうやってかい、成り立つのかというと、これね、新しい契約ってことは出てこないんですが、エゼキエルの予言の中に具体的に出てきて、御霊が注がれて、肉の心に変えられる。肉の心っていうのは、なんか、肉の欲望の心っていう意味じゃなくて、柔らかくなるっていう意味ですね。石の心ではなくて、肉の心になるっていうふうに、このエゼキエルの36章に、36章の26節にね、書いているんですけれども、これが御霊の働きで、ヨハネが話している内なる、この油注ぎなんですね。なのでヨハネが続けて言っているのは、誰かに教えてもらう必要はありませんってこう言ってるんです。で、ここ、誰からも教えを受けなくていいと言っているんですが、このヨハネ自身が手紙の中でここで教えてるわけですから、もう、御言葉を解き明かす人なんか必要ないよって。ね。自分でもプーンとかで精霊によって与えられて、ね、という意味では当然ないんですね。だって、ヨハネ自身がこうやって教えてるんですから。で、賜物というものが与えられていて、このキリストがお立てになった、者たちがいてですね、この牧者また教師っていうのが書いてありますね。それによって生徒たちが、奉仕の働きに整えられていって、そしてキリストの御丈にまで成長すると、このことがエペソの4章に書いてあるわけなんですね。だからこの話をしているのではなく、誰かの支配を受ける必要はないって言ってもいいかもしれません。ちょっと説明しますね。例えばエホバの証人がいます。で、彼らは聖書を正しく解釈するためには、目覚めようなどの雑誌ですね、彼らの教師たちの解釈が必要だとするわけですね。で、もしその解釈から離れたら滅んでしまう、神から裁かれるということで、絶えずこう教えられ、簡単に言うと洗脳されないとダメなんですよ。自分のうちにその確信がなくても、そう思い込む必要があるわけなんです。で、グノーシス主義っていうのは、この知識が秘密に一部の者たちに与えられて、その知識によって救われるっていうことだから、自分自身で真理を知ることができないようにさせていく。だから、カルトっていう言葉、今ね、現代の言葉ではそういうふうに使われますけども、カルト化っていうんですかね、思い込ませて、心理的な操作や洗脳の手段、もう実ることなく行っていくわけなんですけど、御霊がうちに留まっておられたらですね、そんなことする必要ないですよね。真理を教える者も、また真理を聞く者もですね、御霊によって教えるし、そして、聞く人たちも御霊によってそれが真理であると、御霊が証ししてくださるわけなんです。これ両方がね、御霊の中で行っていることなんです。第一コリントの2章の13節に、それについて語るのに私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊のことを説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人に愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。なんですね。で、このようにして、この御霊が教えて、くださる。そしてこうやって御言葉を解き明かして、この説明していく中で、私がなんか教えているというよりも、本質的には、皆さんのうちにおられる聖霊が教えておられるんですね。内なる確信なんです。内に教師として聖霊がおられるわけです。で、なので、あなたはまだ真理を知ってませんよ。とかですね。クリスチャンじゃない人だったらまだね、でもそれもね、クリスチャンじゃない人に言ってもね、それも傲慢だなと思いますけれども、この前の恵みの福音のメッセージでお話したようにね、クリスチャンは真理を持っていて、それ他の人たちは持っていないってのは、当時のユダヤ人の教師と同じようになってしまう。 だけどなおさらのことですね、クリスチャンに対してあなたはまだ真理を知ってませんねと、知らないねって、これねやばいんですよ。異端への道ですよ、反キリストへの道ですよ。イエスを神の子キリストだと信じている者に対してそういう言葉をかけるのはね、反キリストの霊と言っていいです。誰かに教えてもらう必要はないんです。誰かに教えてもらう必要はないんです。で、牧会者として私ですね、これも本当自分の経験の話をさせていただくと、多くの知識をですね得ている人々が必ずしも見分けられているかって言ったらね、全然そうじゃない。むしろ膨大な知識に埋没してしまって、ごく大切な本当に基本的な教えから離れていってしまうことも多々あるんです。その反面ですね、まだ信仰を持って間もない人々がなぜだっていうふうには言えないんですが、言葉にはできないんですが、おかしいと感じて見分けて拒む人もたくさんいるわけです。今の後者なんですね。このヨハネが言ったのは幼子たちって言ってますから、その後者、その御霊、内なる注ぎがありますよ、教えてもらう必要ないんだよ、そういう偽教師から教えてもらう必要ないんだよということなんですね。で、その注ぎの油が全てについてあなた方に教えてくれます。すごいじゃないですか、全てについて教えてくれるって言ってるんですよ。イエス様ご自身が、サマリアの女のことを思い出しますと、イエス様と話をしているときにね、メシアについて彼女自身がこう言ったんですね。ヨハネの4章の25節で、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。メシアが一切のことを知らせてくださる。そのメシアが送ってくださった御霊を私たちは受け取っているんですね。で、このね、一切を教えてくださるというのは量の話じゃないんですよね。量よりも質なんですよね。メシアを知ったら一切のことが知らされる。御霊が与えられたら一切のことが、すべてのことが教えられている。第一コリントの2章の15節で、御霊を受けている人はすべてのことを判断しますが、その人自身は誰によっても判断されません。わかりますかね。これ関係なんですよね。この霊なんですよ。なんかすごいたくさんの情報を集めてですね、それでこうなんか見分けるって、もちろんね、そういうことってね、なんていうのかな、こう異端の研究やってるとかそういう大事ですけどね、でもね、それが本質じゃない。それが本質じゃない。御霊を受けてる人は全てのことを判断する。御霊なんですよね。御霊なんです。で、そのことをイエス様ご自身が弟子たちのお語りになられて、約束としてヨハネの14章の26節で、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる御聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。どれほど私たちが御霊により頼む必要があるかということを思いますね。すべてのことを教えてくださる聖霊の働きがあって、そしてイエス様が言われたことを適切な時に思い起こすことを聖霊がしてくださるってこう言うんですね。だから私たちは機械的に何かやっていく、もちろん暗唱するって大事ですね。御言葉を覚えるってすごくいいことですね。けれども本質的には聖霊が本当に必要な時に、その時に思い起こさせてくださって、そして語ることができる、また教える、また自分に教えていくってことができるように聖霊がしてくださるんですね。どれだけ聖霊により頼まなければいけないか、ということを私たちはここで思う必要があります。そしてそれは真理であって偽りではありませんと太鼓判をしているんですね。ヨハネが御霊に信頼しているとしても、何か偽りに巻き込まれちゃうんじゃないのかなとかって心配することはないよって、イエス様もこの方は真理の御霊ですと言われたんですね。で、イエス様がヨハネの17章では父なる神に、あなたの言葉は真理ですってこう言ってるんです。だ、父なる神の言葉、神の言葉は真理であり、で、御霊は真理の御言葉 真の御霊ですから、その御言葉と御霊の働きというのは矛盾しないどころか、その一致しているわけですね。御霊は御心に沿って私たちに働きかけてくださいます。なのでここで矛盾が生じたら、いかに御霊によるとかって言っている働きであっても、肉、人間の単なる肉によるものか、あるいは悪霊によるものか、ということになるわけなんですよね。だから予言っていうのも、すべてのことを鵜呑みにするのではなくて吟味しなさいっていうことが書いてありまして、これ第一テサロニケの5章ですよね。私たちがやはりこの見分けていく必要があり、それを御霊が見分けさせてくださるし、また御言葉によって見分けさせてくださるわけなんです。で最後に、あなた方が教えられた通り、御子のうちにとどまりなさいと。もう本当にね、単純に言ってますよ。ここで教えられた通り御子のうちにとどまっていなさい。この24章で、24節で、この手前ですね、あなた方は初めから聞いていることを自分のうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いていることがとどまっているなら、あなた方も御子と御父のうちにとどまりますということで、御子のうちにとどまりなさいってこの教えられた通りしている中で、御霊の賜物が与えられていて、御子にとどまることによって御霊が教えてくださるというですね、この聖霊の働きがあるんですよという、その関係にあって、あらゆる惑わしから自分を守る盾となるわけなんですよね。なのでこれ私準備しているときに、まあパサチャック、チャック牧師の仲介っていうかね、その見たんですけども、こう言ってましたね。私もそのこと細かにこれやってはいけない、あれやってはいけないとか、こここうだよああだよとかってこと細かに言わない。で、それもイエス様を伝えていくって話をね、言ってました。もちろんね、具体的なことで注意しなきゃいけないことっていうのは出てきますよ。で、それは話します。パウロも話しました。けれども、聖霊がおられるわけですから、この御子にとどまる中で、内なる注ぎがあって、そして誰からも教えてもらう必要はないよという、その中で初めて私たちは、反キリストが多く現れている終わりの時にも、光として、この惑わされることなく光として輝くことができるということですね。はい、じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして私たちに再び内なる注ぎ、この聖霊の働きを見させていただいて感謝いたします。主よ、私たちが本当にこうやって集まっている中で、このいろいろとこの学んでいってますけれども、本当に世の中は惑わしが多いです。しかし私たちが本当に聖霊の導きによって、必ずや真理へと導いてくださるあなたがおられるので安心しています。御子のうちにとどまりなさい。イエス様のうちにとどまっていれば、この方こそが道を表す方であり真理であられるんですから、主よ、私たちが終わりの時まで初めの確信を最後まで持っていることによって、イエス様に会う時まで守られていることを感謝いたします。主よ、この真理をこのクリスマスの時期にも伝えていくことができるように、どうぞ聖霊の力を与えください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。 Yeah.